恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
改めましておはようございます。一昨日の結婚式の余韻がまだこのお花で象徴されるように残っているこの日、今日の聖書箇所はマタイ19章に入りました。聖書のある書物を選んで順番に取り上げて、そこから学んでいくやり方をずっと続けていますが、時にその時々の出来事やスケジュールにぴったりとくる場合があります。ところが時にはまるでその時にそぐわない箇所に来ることがあります。実は今日は後者なのです。順番に進んでまいりまして、実は先週の箇所が順番に行けば先週今日のところを取り上げることになっていたのです。テーマは離婚についてです。神田姉妹の結婚の直前で、そして説教の前には神田姉妹の結婚しますというあの証がなされて、その後で離婚の話ではどうにもふさわしくありませんでした。そこで18章の15節から20節を学んでいたときに、そこで足踏みをして2回やったことを思い出していますか？実はそのようにして先週の結婚直前の方には離婚の話よりも互いに許し合うという話の方がいいなということで、そういう配慮をさせていただきました。牧師もいろいろと気を使うんです。一節、イエスはこの話を終えるとガリラヤを去ってヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれた。イエス様はいよいよこれからガリラヤ地方を離れて南下し、エルサレムに向かっての最後の旅に入られるのです。他の人々はまるでこの旅の先に何が待ち受けているのか知りません。いや、知ろうともしません。しかしイエス様ははっきりと、これから先エルサレムに行って遂げられる最後、十字架による死を見据えての旅なのです。そこにパリサイ人たちがやってきてイエス様に質問をぶつけました。3節、パリサイ人たちが身元にやってきてイエスを試みてこう言った。何か理由があれば妻を離別することは律法にかなっているでしょうか。試みてとあります。なんとかイエス様を罠にかけて、なんとかイエス様を訴える材料を見つけようとして持ち出してきたのが離婚問題でした。何か理由があれば、すなわちこれは妻が姦淫の罪を犯したという以外の理由で妻を離別することは許されるかという質問なのです。律法にかなっているか、合法的か。するとイエス様ははっきりと答えられました。4節から、イエスは答えて言われた。創造者は初めから人を男と女に作って、それゆえ人は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となると言われたのです。それをあなた方は読んだことがないのですか？それでもはや二人ではなくて一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。もうなんだか、これで結婚式のメッセージは十分というぐらい素晴らしい、ここに結婚とは何かの定義がはっきりとなされたのです。これ以上の結婚の定義はないでしょう。結婚っていうのは決して人間の都合でなされるものではないのです。 創造の初めから神様によって立てられた計画であり、結婚による結びつきは地上のどんな結びつきよりも強力な、まさに天国のり、天国ボンドでくっつけられたもので、神が合わせられたものを人が引き離してはならない、引き離すことのできない結びつきなのです。一昨日の結婚式でもお二人が神と人との前で結婚の誓約をされた後で、この御言葉から夫婦の宣言をさせていただきました。確かにここに幸いな結婚の秘訣が教えられています。幸いな結婚、それは第一に父と母を離れです。結婚の際にこの父と母を離れるということがうまくできないと、その後の結婚生活に支障をきたしてくるのです。もちろん結婚後も親と同居ということは、そういう形を取らざるを得ない場合があるでしょう。たとえ同居であっても、精神的な親とのつながり、親への依存、何かあるとすぐに親が夫婦の関係の中に割り込んでくる、そういうことがあると正常な結婚生活を営めなくなってしまうのです。父と母を離れ、第二番目はその妻と結ばれ、この結びつきは全てに優先する結びつきです。仕事もまた趣味も子供もその結びつきに勝るものではありません。その結びつきは命の日の限り、死が二人を分かつまで、そう誓約するように、どちらか一方が死ぬ日まで続く関係です。この結びつきを常に優先する努力が夫婦には求められるのです。長く結婚生活を送っているうちに、この全てに優先するという夫婦の結びつきがルーズになりがちなのです。その点、イサキスのように教会で挙げられる結婚式に夫婦揃って出席して、他人の結婚式に出ながら自分たちの出発地点に立ち返り、新たな思いで二人の結婚の結びつきを再確認し、さらに強固にすることができるということは、とても幸いなことなのです。私自身、これまで何回結婚式の式をさせていただいたかわからないのですけれども、させていただくたんびにいつも新鮮で、そのたんびに自分たちの在り方を反省させられているのです。第三は、二人は一体となるです。結婚によってもはや二人ではない一人にされるのです。それは肉体的に、精神的に、霊的に、全ての面でもはや二人ではなく一人なのです。この深い一体感は結婚においてとても大切な豊かな祝福になるのです。イエス様はそのように、結婚が神様のご計画による大きな祝福であって、決して人間の都合やわがままによって引き離されたり、また破壊されてはならないと語られたのです。さあ、イエス様がそのようにお答えをされますと、待ってましたとばかりパリサイ人たちは質問を仕返すのです。7節、彼らはイエスに言った。ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですか。それは旧約聖書のモーセ五書の中の一つ、申命記24章の一節からの引用です。主法の裏のアウトラインにも書き出しておきました。5番目のところですね。こうあります。人が妻をめとり夫となり、妻に何か恥ずべきことを発見したため気に入らなくなり、離婚状を書いてその女の手に渡し、彼女を家から去らせ、と続くのですが、実はこの当時、イエス様の時代、このモーセの書いた離婚に関する律法について大論争が湧き上がっていたのです。そして 二つの派閥が、二つの学派が、互いの主張を繰り広げていたのです。そこで、この質問によって、イエス様がどちらの派に偏った答えをするかによって、訴える材料を見つけようと、罠を仕掛けているのです。論争のもとは、申命記の何か恥ずべきことと曖昧な表現になっている、この何かとは何かなのかが問題なのです。当時、シャンマイ派、シャンマイというですね、学派は、何か恥ずべきこととはただ一つ、姦淫、不倫を犯した場合に限ると主張しました。ところがそれに対抗して、ヒルレル学派という派は、何か恥ずべきことをもっと広い意味に捉えようとしたのです。例えばです。奥さんがお料理をしていて、ちょっと目を離した隙にお料理で焦がしてしまった。パンを焦がしてしまった。日本でしたら、まあ日本は電気釜でしょうけどもね、おこげを作ってしまった。もうそれで、もう立派な離婚の理由になるとしたんです。一体何回または、女性が髪の毛の髪を編まないで外に出かけた。もうこれは本当に恥ずべきこととしてですね。まあこうやって見渡すと、もうみんな編んでる人が少ないぐらい。いや、そんな人いないなんてですね。もうですね、ユダヤでは当時、女性が髪を編まないで外に出かけるっていうことは、もう本当に恥ずかしいこと。なんと、奥さんが街角で、夫以外の男に声をかけて話をしていた、立ち話をしていた。もうそれだけで立派な理由になったのです。また、隣の家に聞こえるような大声を奥さんが出した。もうそれで、その理由になったのです。ここにいらっしゃる奥様方、全員が該当するかもしれません。ところがさらにですね、アキバっていうラビアキバはですね、このモーセの言葉のその後、気に入らなくなりという言葉に着目しまして、そう、もう気に入らなくなったら離婚してもいいと主張したというんです。すなわち、もしもその人が自分の妻よりも好きな女性が自分の妻よりも美しい女性を見つけた場合には離婚ができると解説したのです。とんでもありませんね。皆さんいかがですか？まあ私は私の家内以上に美しい人は世界にいませんのでそれには該当しませんけど、何ですかこのしらっとした雰囲気。そう。さて、どちらの派閥が、学派が人気があったと思いますか？厳格なシャンマイ派ですか？いいえ。もちろん男にとって都合の良いヒルレル派の方が勢力を得て、当時はほんの些細なことで離婚をする者が増えていたのです。さて、イエス様はどちらの派に賛成するでしょうか？もしも厳格な派に賛成するなら、大多数の人を敵に回してしまいます。しかし、もし男性に都合の良い方に賛成するなら、厳格なシャンマイ派から攻撃を受けるだけではなくて、女性たちから喪失感を食らってしまうことになるでしょう。それにです。イエス様が今おられるのはどこですか？19章の一節をご覧になってわかるように、イエスはこの話を終えると、ガリラヤを去って、ヨルダンの向こうにあるユダヤ地方に行かれたとあります。それは、ペレアの地と呼ばれる地方です。そしてこのペレアの地という地方は、その地を治めているのはヘロデ・アンティパスという王様です。このヘロデ・アンティパス、このヘロデ王様は、自分の兄弟の奥さんであった ヘロデアを見て、あ、自分の兄弟の奥さんにフラフラとなって、なんと略奪してしまうというですね、そういうことをしてしまった王様です。そしてそれを知ったあのバプテスマのヨハネは、それは罪です。そのようなことをしてはいけませんとですね、責め立てたために捕らえられ、首をはねられたのです。バプテスマのヨハネは、実に厳格な立場をとって、神の言葉をまっすぐに伝えたわけです。もしも、イエス様がこの答えによって厳格な派の立場に立てば、それはすなわちヨハネと同じく、ヘロデを責める立場に立つということになります。ですから、ヘロデがヨハネを殺したように、今度はイエス様を捕らえて殺してくれるかもしれない、という罠が仕組まれているのかもしれないのです。イエス様はここで、どちらに答えても非常に危ない質問をぶつけられたことになります。ヨハネの福音書の第8章で、会員の現場で捕らえられた女性がイエス様の前に引っ張ってこられて、律法学者やパリサイ人たちがイエス様に、こういう女は石で撃ち殺せとモーセは命じましたが、あなたは何と言われますか？罠を仕掛けたのです。殺せと言えば、いつもあなたがおっしゃっている憐れみはどこに行ったのですかとなるでしょうし、許せ、憐れんで許せと言うならば、モーセの律法に逆らうのかと訴えの材料を与えてしまうことになります。ところが問い続けてやめない彼らの前でイエス様は不思議な態度を取られました。下に座り込んで、しゃがみ込んで、地面に何かを書いて、言わせるだけ言わせた上で、やおらイエス様がスッと立つと、訴える人たちの目をじっと見ながら、あなた方のうちで罪のない者がまず石を投げようと逆襲したのです。そうすると年長者から離れて始まって、次々とその場から立ち去っていったという、あの話をまさに思い出すようなところです。今度はイエス様はどう彼らの巧みな策略に対抗されるんでしょうか。8節、イエスは彼らに言われた。モーセはあなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。しかし初めからそうだったのではありません。パリサイ人たちは7節のところで、ではモーセはなぜ離婚状を渡して妻を離別せよと命じたのですかと問いかけました。ところがイエス様は、それは命じられたのではない、命じたのではない、あなた方の心が固くななので、その妻を離別することをあなた方に許したのです。命じたのではない、許したのだとイエス様は言われるのです。これがイエス様の実に優れた彼らに対する逆襲なのです。命じたと許したでは大きな違いがあるのです。この後、都内の食堂でお昼の食事、最近食べる人が少ないので、皆さん今日から皆さんはうどんを2杯食べなさいと命じたら、命じられたら、これは食べざるを得なくなるわけです。まあ、命じられなくても私は2杯食べますけど、ところが許したらうどんは2杯まで許しますとしたらどうなりますか。2杯まで食べてもいいし、1杯でもいいし、食べなくてそれゆのパンを買ってきて食べてもいいわけです。すなわち命じますと許します、それはまるで違うわけです。もしもそれが命じられた律法だったら、私たちは従順にそれに従い、妻に恥ずべきことがあれば必ず離婚すべきことになるでしょう。しかしイエス様は違うというのです。それは人間の固くなさ、 男の身勝手さに対応するために、最低限度の許容事項、最低ここまでなら許すしかないでしょうというラインなのだというのです。それは、妻が姦淫を犯してしまった場合に、それをどうしても許すことができない、どうしてもそれを忘れることができない、そういう場合には、それに限って離婚は許されると、モーセは当時あまりにも理不尽な取り扱いを受けていた女性たちを救うために、その権利を守るために、夫が理由もなく妻を去らせることができないようにと、その歯止めがなされたのだと解釈したのです。これは驚くべきイエス様の聖書解釈なのです。旧説で、誠にあなた方に告げます。誰でも不貞のためでなくて、その妻を離別し、別の女を妻にする者は姦淫を犯すのです。そうするとです。お弟子さんたちはとても正直に、それに答えました。実説。弟子たちをイエスに言った。もし妻に対する夫の立場がそんなものなら、結婚しない方がマシです。これは当時の男性がいかに身勝手な生き方をしていたか、いかに女性が哀れな差別された状態にいたかを、弟子たちが見事に明かしてくれました。気に入らなくなったら、妻を離別できないんだったら、もっと好きな女性ができたら、二人三人と変えてもいい。それができないんだったら、離婚してはいけないって言うんだったら、結婚しない方がマシだ。イエス様、するなって言うんです。したくないならするな。イエス様の時代でさえも、人の堅くなさ、苦手さのゆえに離婚が日常的に行われていたことを垣間見るのです。イエス様の時代には女性の方からお暇をいただきますと言って離婚を申し出ることは許されませんでした。絶対にどんなに仕打ちを受けても妻が家を離れる去るなんていうことは許されない時代です。じゃあ現代はどうなんでしょうか。この時代よりもさらに人間は頑なになり、身勝手になり、男性だけではない女性も身勝手になって、離婚は本当に普通のことになってしまいました。くっついては離れ、またくっついては離れを繰り返すのです。もちろん、愛し合って結婚し、心を合わせて家庭を築きながら、どこかで歯車が合わなくなり、不協和音を出すようになり、激しゃくし始めることはあるでしょう。様々な行き違いや問題を超えて、その心が離れてしまうということがあるでしょう。しかしそこで、簡単に別れるとか、しばらく別居してっていう答えを出してはならないのです。ある先生が、食堂に入ったら、隣のテーブルで、若いカップルが話し合ってたそうです。結婚式をキリスト教式であげるのはいいけど、カトリックであげるのはよしとこう。カトリックで結婚式をすると離婚させてくれないそうだから。それを聞いてびっくりしたって言うんです。結婚の相談をしながら別れる時のことまで相談をしてるって言うんですから、本当になんていう時代でしょう。この19章の離婚論争の前に、なぜ、先週見たところです。1万タラントを許されたしもべの話があるんでしょうか。6000億円もの借金を許されながら、100万円の貸したお金のことで許さなかったしもべの話が、よりにもよってここに書かれているのは偶然ではないのです。先週も見たように6000億円なんて言うとピンとこないので、皆さんに、いや私たちにピンとくるように、60万円を許されながら、1円貸したことを許せないで、首を絞め上げた話。それは私たちのことなのです。 よりにもよってこの話の後に19章の離婚の話が出てくるんです。いつも言いますように、聖書の中の章とか節は神様の霊感を受けていません。印刷屋さんの都合によって章とか節の数字が打たれたのです。ですから聖書を読むときにはこの章や節を一回無視して読んでいく必要があるのです。マタイはあのしもべの話の後にこの記事を載せました。18章の28節に、ところがそのしもべは出て行くと同じしもべ仲間でとあります。私たちにとっての第一のしもべ仲間、私たちが許しを実行すべきしもべの仲間の第一は一体誰でしょう。私にとってはしもべ仲間の第一は妻です。妻にとっては私です。また子供であったり親であったり兄弟であったり、私たちが許しを実行すべき一番の相手は伴侶であり、また家族から、まず心から私たちがごめんなさいを言い、また心から許しを与えて、もういいよ、忘れるよと言うべきは、まずはあなたの一番近い人から、あなたの一番近いあなたの第一の隣人から始めるはずなのです。ある先生は許しについてこういう定義を書かれました。許すとは自分を傷つけた相手にやり返す権利を放棄すること。自分を傷つけた相手にやり返す権利を放棄することだ。素晴らしい許しの定義です。私たちは本当に許して忘れる必要があるのです。許すけど忘れないよといつまでも心のノートに記しては、毎年毎年お正月ごとに消えかかった血をまた強くして、恨みをさらに深くする、そういうことがあってはならないのです。私たちは6000億を許されたもの、本当にイエス・キリストの十字架であなたの私の罪が許されました。その罪はお金に換算すれば6000億円、20万年働かねば返せない額だと先週見たのです。到底払いきれない罪の負債をイエス様は全部払ってくださって、そのことのゆえにあなたの罪を許し、神様の許しは完全です。もはやあなたの罪を思い出さない、東が西から遠いようにあなたの罪を遠ざけた。私は最初その御言葉を見たときに不思議だなぁと思いました。なぜだろう。でも地球儀を考えればすぐにわかりました。東が西から遠いように遠ざけた。東へ東へ行けば、とうとう東に到達しますか？どこまで行っても東へ行っても、東へ東へ行けば、もうさらに東は先にあります。東と西は永遠にくっつくことはないのです。永遠にくっつけたということです。北と南だったらどうなりますか？北へ北へと行くと、北極地点に行くと、もうそこで終わりです。それから南へと向かうわけです。北と南には限度があるのです。でも東が西から遠いように、なあ、あなたの罪を完全に遠ざけた。霧が晴れるように、また海の深みに沈めた。もう思い出さない。神様はあなたの罪をいつまでもぐちぐちぐちぐち思い出しては、お前はあんなことした、お前はあの時あんなことしたとですね、責め立てる方ではないのです。だとしたら、私たちが本当にですね、他の人を許さないでいることはおかしいことになるのです。旧約聖書の一番最後の本、マラキ書の2章16節にこうあります。私は離婚を憎むとイスラエルの神、主は仰せられる。本当に あちらこちらでキリスト教式の結婚式場がありますけど、もしもキリスト教式の結婚式場をやるんであれば、形だけじゃなくして、その結婚式場にこの言葉を書かせてほしいなと思います。結婚式場に、私は離婚を憎むとですね、掲げてあったらどうでしょう。でも本当に必要な御言葉なのです。この主の御心を私たちはしっかりと心に刻む必要があります。何度も私のお話を聞かせて申し訳ないんですけど、しかしどうしても今日のこのテーマのところでこの話をする必要があるのです。私を産んでくれた両親は大恋愛で結婚をして6人の子供を設けました。私の本当にですね、子供の時代、私の家庭はとっても素敵な楽しい家庭でした。父親は立派な仕事をしていて、私たちの、ね、自慢の父親でした。母親は子供が言うのもおかしいんですけど、本当に綺麗で、本当に優しくて素敵なお母さんでした。ああ、いい家庭に生まれ育ったなぁと自慢の家庭でした。そんな小学校3年生のある日、学校で1枚の家庭調査票という紙が配られ、家で親に書いてきてもらって明日提出するようにということでした。いろんな質問が書いてある中に、一つ、あなたの家では誰が中心ですかという項目があって、私は親がそこに何を書くかなととても興味深かったのです。翌朝、父親がそれを書いてくれて、これを持っていけと出してもらったので、真っ先にその質問のところを見ましたら、そこにはっきりと、子供中心と書いてありました。本当に私は嬉しくて、いいな、うちはいいな、子供が中心の家庭っていいな。しかし、本当にそれからほどなくでした。両親は離婚をしてしまったのです。その結果、6人の子供はバラバラに分けられてしまいました。3人は祖父母のところに、2人は母親のところに、もう1人は親戚の家にもらわれていって、家族、兄弟みんなバラバラにされてしまったのです。家庭は子供中心であってはならないのです。あくまでも家庭の中心は夫婦なのです。神様が天国のりで合わせられた夫婦の間に何者も入り込んでいてはならないのです。夫婦が本当に一つであって、愛し合うことによって、それでこそ子供たちは安心して生きることができるのです。私は離婚を憎むと言われる主の思いを今こそ心に刻んで、さらに愛し合い、許し合う家庭を築いていかねばならないのです。残念ながら、離婚を経験された方は、そのことをしっかり神様の前に悔い改めて、その傷をイエス様に癒していただいて、前向きに、本当に、すべてを本当に忘れてくださる主の前に、すべてを新しくされて、前に向かって歩んでいただきたいと思います。またそのような経験をされた方々を決して冷たい目で見たり裁かないで温かな心で包みまた祈りで支えていただきたいのです。またこれから結婚を目指そうとする若い方々やまた子供たちは結婚ということがとっても大切でしかも素晴らしいということを覚えて今から将来の幸いな結婚に向けて祈りそのために今日から自分自身を本当に磨いてその日に備えていただきたいのです。お祈りしましょう。天の父様、今朝もあなたの言葉をひも解きあなたの心を知ることができてありがとうございます。私たちはこの時代に生きこの時代の空気を吸いながら生きていますのでこの時代の価値観や、この時代の流行や、この時代の人の動きに影響されやすいのですが、 どうぞ神様、あなたのお言葉にしっかりと自分をつなぎながら、あなたの御言葉に沿って生きること、そのことをしっかり選び取り、そこにこそある本当の幸いを私たちが味わうことができますように導いてください。あなたの前に、また人の前に、固くななゆえに、身勝手なゆえに、自分の思いのままに生きてしまい、自分の都合のいいように生きてしまう私たちの身勝手さを、固くなさをどうぞ許してください。そしてあなたの前に砕かれ、柔らかくされて、あなたに従いやすい、あなたに聞きやすい、あなたに心からごめんなさいと言いやすい心を持って、あなたに従わせてください。またそのような心を持って互いに許し合い、互いにごめんなさいを言い、互いに許して忘れることのできる、どうぞそのようなものにしてくださるように、あなたが導いてくださった一つ一つのご家庭を、あなたが豊かに祝し、その夫婦のつながりをますます強固にして、あなたのご愛を表すことができますように、若い方々がどうぞ将来に備えて、今からしっかりしたあなたにある結婚観をしっかり持って、それにふさわしく自らを磨き、あなたにある愛に満たされて、その日を待つことができますように導いてください。感謝して尊いイエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
リビング・イン・ジーザス・ミニストリーズは、無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。